はい、ディレクターズノートボリューム55、ディレクター談義の11回目、先月11月27日に開催しましたウェブディレクターの仕事って何を考える、サブタイトルでふわっとしたで結局何するのを具体的にして次に進めるためにすることというふうなお題で、いつもの名村さんと私とで、イベント開催させていただきました。で当日はなんとですね、東京から名村さんが松山にちょっとたまたまその日仕事があるということで、まあ、イベント開催日をそれに合わせて11月27日にしたというふうな感じで、ね、まさかのこうリアルで、集まってこうイベントができるっていうふうなところで、なかなかすごい貴重な体験、まあ実はその日に初めて、生の名村さんを見お会いできたというふうなね、貴重な時間だったんですけども、でその当日の、イベントの内容を、お届けしたいと思います。本編1時間24分ちょっと長めになってますので、お聞きください。どうぞ。はい、本編今回が、一応テーマとしては、ウェブディレクターの仕事って何を考える、で、サブテーマとサブタイトルとしてふわっとしたで結局何すんのを具体的にして次に進めるために何をするかっていうところを、まあ、今日ちょっと話したいなというところで、考えさせてもらいました。でまあそうですね、10回やって今回11回目で、改めてこうウェブディレクターの仕事って何かなっていうのをちょっとふと考えました。うん、で、ウェブディレクター仕事内容っていうので一回ちょっとググってみたんですよ。でまあある、記事に書かれてたのは、まずどんな人なのっていうところで、プロジェクトをこう監督指揮監督管理する人っていうところで書いてますと。
うん、
でじゃあそれってどんな業務しますかっていう話で、基本業務としては、スケジュールの進行管理とかコンテンツの品質管理、うん、めっちゃメガネ曇る。プロジェクトメンバー の選定、まあ、誰入ってもらうとかアサインのところですね、はいはい、でクライアントと現場のスタッフの橋渡し、まあ、これ結構多いかなと思います。でその他の業務としては、ウェブサイトのコンテンツ、まあ、どんなコンテンツ作りましょうかというような企画立てたりとか、
うんうんうん、
でクライアントにそれを提案していって、で、提案するときに企画書作成したりとか、
うん、
で実際制作するときの、取材撮影とか要件定義をやっていくような、
うんうん、
そんな業務がありますよねというところですね。でそれにあたって必要な知識とか必要な能力っていうのもまあ書かれてあって、必要な知識としてはウェブ制作の技術的な知識、まあ、どうやって実装していくのっていうふうなところ、
うん、
でデザインの知識とかコーディング CMS、SEO、ウェブマーケティング、ウェブ広告、
うん、
まあ、結構いろんな知識いりますよねっていう話、まあ、一連のところとして、まあ必要になるならないという、まあ、場合によりけりはあると思うんですけども、総合的にこういうの知識としては必要になってきますと、
うんうん、
で、それをじゃあ、やっていくにあたって能力的には、スケジュール管理の能力だとか、
うん、
まあ、全体的なそのプロジェクトを管理していくっていうようなところで このコミュニケーション能力っていうのも求められますよねというのがまず一つ、
うんうんうん、
でまあそれ以外の記事もあって、でもう一つ記事であったのが、ウェブサイトの運営や制作における責任者っていうのが、まあ、ウェブディレクターの仕事ですよと、
うん、
で、じゃあそれってどんな業務ですかっていうのは、まあ、結局さっきとほとんど一緒なんですけども、仕事内容としては企画提案やったりとか制作指揮進行管理をする、で見積もりとか予算管理をする、運用更新をするっていうふうなところ、うん、でそれを、ちょっとなんか16個のスキルっていうの
も、すげーな、
まあ、結局さっきと書いてあること言ったら一緒っちゃ一緒なんですけど、
うん、
まあ、16のスキルっていうの
っ っと
して、まあ、6個の
ちょっと待ってね、
あ、はい
はい、失礼しました。ここかな、はい、
そうですね、6つの分野に分かれてて、チームワークの最大化をする、技術的な知識でプロジェクトの成功に持っていくための能力、課題の発見とか解決をする、企画立案とか提案をする、でアンテナを張っておくっていうふうなところの、6つに分けてあって、それぞれ、まあ、ヒューマンスキルで1つ目がコミュニケーション力で、うん、マネジメント能力、ヒアリング力、
すごいな、
で技術知識としてはウェブ制作に関する知識、 まあ、UI UX に関する、まあ、知識、まあ、あんま深いところまでじゃなくてもいいかもしれないですけども、
うんうんうんうん、
でプログラミングの知識、うんうん、まあ、それもそうですね、うんうん、で管理スキルとしては進行管理能力、予算管理能力で問題発見能力とそれを解決するための能力で、ビジネススキルとしてはウェブマーケティングの知識、広告 PR 運営のスキルで、企画立案のところで企画力、ドキュメント作成でプレゼン能力で、ウェブのトレンドとしては情報収集と、でその情報収集、まあ、今インターネットで情報ってすごい量があるので、それを選別していく能力みたいなので書かれてましたと、
うん、
まあね、よく言うそのウェブディレクター覚えることがいっぱいあってみたいな
これ見るとね、
まあこれ見ると改めて、まあ確かにこう書いてあったやつをちょっと整理してこう書いてみたんですけど、まあ、確かに、どれもいるっちゃいるで、全部こう深くなんか身につけておかないと仕事ができないのかっていうとそうでもなかったりするし、使う、うん、意外とあんま使わんこともあったりすると思うし、まあ、それも会社とかその
そうね、
しやってる仕事内容にはやっぱ全然違うと思うんですよ。
あり
ます
よね、
うん、
本人のあと好き嫌いと得意不得意というかね、
ありますよね、う
ん、ここ全部をなんかのレーダーチャート的にこれ綺麗に伸ばしていくって、うん、まあまあ多分大変だと思うんですよね。
相当時間かかると思いますね、
うん、
できんことはないと思うんですよ。結局そのやっていくにあたって、うん、どれも必要になるものではあるので、
うん、
まあとはいえこう一個ずつを平均的に全部伸ばしていくのか、
うん、
どこか強みを見つけてそこから横に広げていくのかっていうのはあると思う。
そうですね、
多分そっちの方がやりやすいかなと思うんですけど、
うん、まあ分かりやすいところで技術知識のところが得意不得意ってはっきり分かれますよね。
そうですね、う
ん、やっぱり営業系が強い性ディレクターの方々ってそっちのそれよりは管理スキルとかビジネススキルの方が強いし、うんうん、僕とかもともとは現場上がりなのでどちらかというと技術知識とかそこがその自分の格とかね、
うん、
そういったところから広げていったって感じはしますしね。
そうですね、だからまあ僕自身はデザインから入っていってるので、
うん、
実際の デザインの知識のところ、ウェブ制作の知識がまあ一番最初その基本にはなってきて、で案件関わるその案件が大きくなったりとか人が増えてくるとそのチームワークの最大化みたいなところが必要になってくるし、でお金のところに関してちょっとずつその自分で見積もり作ってそれ交渉してみたいな話になってくるとそのプロジェクトの成功の領域のところが必要になってくるし、
うん、
でじゃあ作って終わりっていう話じゃなくて、
うん、
それってどうやって売り上げにつながるのとか、そもそもこれクライアントの何の利益につながるんだっけみたいな話になるとそのビジネススキルの話になったり、
うん
うんうん、それをじゃあ話つなげるための企画とか、
そうね、
っていうふうになる、まあ結局はどれも必要にはなってくるとは思うんですけど、
うん、
いきなりはやっぱできない。
これいきなりはまあまあきついですよね。
なんか教科書はできるっていう感じになっちゃう、
ね。あ、まあそうですね。言いたいことはわかるけど、
うん、
でもなんだろう、その最初になってどうしようっていうとやっぱ現場の要は制作の知識とか企画立案ってところが比較的わかりやすくもてはやされる気がするんですよね。
そうですね。
で例えばヒューマンスキルのところとかって。なんていうかな、定量化しづらいじゃないですか。
そうだ、できたできてないが分かんないですからね。
分かりづらいじゃないですか、
はい、
でそうなってくると多分次が管理スキルとかのところに多分なってきて、
うん、
分かりやすくある程度定量化できてみたいなところを広げていってるんだけど、なんかそこだけをすごく意識してしまうとそのさっき言ったヒューマンスキルのところとか、
うん、
そこら辺とかそのアンテナの部分なんてあれスキルなのかって言ったらなんかビジネスマンなんだからそれやれやみたいなところもなんか思うところもあるわけですよね。すねあれとか
日経かニュースピックス読もうねみ
たいな、そうそうそう
そ
うそうそうそうそう、
まあ、ウェブのトレンドじゃないけど、
そう、
はい、
だからそう考えるとやっぱりなんかその定量化しづらいところっていうのが比較的ネットとかでもこうあまりこう大事だと言うんだけど、じゃあどうしたらいいのか分かりづらいみたいなところの能力には多分なってくるんじゃないかって気はちょっとしますよね。
そうですね、
うん、すげえなこれ。
いやそうなんですよ、まあ、結構その検索して上位に出てきた記事いくつかピックアップ して図にまとめるとこんな感じになるんですよね。
なるほど。
実際記事に書いてあった内容。
なるほどなるほど。
まあでも1個目のやつも2個目のやつも大体書いてること一緒っちゃ一緒なんですよ。
そうですね。そうですね。
で、あのディレクター談義の、 あの6回目の時に、うん、あのディレクターウェブディレクター1年目に自分が戻ったとして、その時に持たせたいスキル3つ選んでっていう風なのを、はいはい、あのやった時に、2人で出したやつですね。
やりましたね、
はい、文章力語彙力で、私2つ目が図解力で、うん、ウェブサイトの、ウェブサイト制作の実装知識、これさっき書いてあったやつですね。なんか答え合わせしてるみたいな
感じ。先にでもこっちね言ってた、別にあれを見てたわけじゃないからね。
見てないですよ、はい。で、名村さんがヒアリングスキルで、2つ目が言語化力、
うん、
で3つ目に共感力っていうやつですね。
うんうん、そうでしたね、うん、ヒアリング、そうですね。僕はだから定量化しづらいところだけど、やっぱりヒアリングをして、それを言葉にしてみんなに伝えていくみたいなところは確かこの当時、これ第6回目、
6回目の時ですね。これ6回目やった
これ、そんな前、
僕もそれ思いましたね。そんな前やったんですね、これ。
あ、そう、
ああそうそうそう、だからこの6回目のこの時に話をして、その後この6回の1回ずつに分解して、うん、あのポッドキャストで配信して、
そう、長田さんのポッドキャストで、そうだこれを6週間にわたって、
はい、
やりました、ね。なんかあの今日も多分参加してくれてる方が、じゃあ具体的にどうしたらええねんっていう質問が確か来たんですよね。
はい、
でじゃあ喋ろうかって言って、大体のやつは頑張れって話だった気がしますけどね。なんかその気でしたよね。
最終的にそこに行き着くんですけど、はい、まあ、結局やんないと身につかないので、まあ、どれも
なんか最後の方ちょっときつかったですよね。
うん、まあ、
今回も頑張れかみたいな
話、まあ、でもそうですね。共感力は頑張ってどうこうできる話じゃなかったりするかもしれない。
あ、確かにそうですね。長田さんのやつから多分順番にやりましたよね。
そうそうそう、
6週間またってね、話しましたけど、ね、はいはい、もう6話もどんすごいね。なんかこうこのイベントでのコンテンツが過去のこうこんなことや喋りましたって言えるような回数を重ねたってちょっと思うと、個人的には感慨深いものがありますけど、
そうですね、はい、今回11回目なので次12回目になると2年やってることになるんですよ。
そうですね。
結構それもびっくりしましたけど、
はい、まあ、そういうのが第6回で話がありまして、うん、ということですね。
でも、
はい、
ウェブディレクターの仕事っていう風なので、まあ他になんかこうどういう、まあ、さっきの、出てきたやつっていうのはこうどういう知識とかどういうスキルが、必要になりますかっていう風な話で、出てますけど、じゃあ、実際業務としてどういうことをやりますっていう話の中で、
うん、
まあ、ちょっと具体的に落とし込んだり、まあ、他にもいっぱいありますけど、
うん、
その情報コンテンツ設計だとか、まあ、原稿の多分時にはそのライター入れることがちょっとできないから軽いこうライティングをしないといけないみたいな状況もあったりする
ありますね。
で、まあ、写真動画撮影指示、まあ、これはさっきもちょっとあったかもしれないですけど、で企画提案書を作成したり、
はい、
で品質管理して、
はい、
タスク、あの、まあ、例えばバックログでプロジェクト管理してたとしたらそれのチケットをあの上げていくとか、はい、
そうですね、
こともありますし、で案件の、ゴールを KGI 設定して、じゃあそれのためにあのどういった KPI 設定せなあかんのみたいな KPI 設計っていうのもあるでしょうし、まあスケジュールで WBS の作成だとか、で案件進むにあたってのリソースの調整で、ワイヤーフレーム、これもあのディレクターで作ったり、まあデザイナーが作るっていうようなパターンもあるとは思うんですけども、まあワイヤーフレームを作ったりすることもあると、まあ制作を指示をしたりで、社内外でいろんなところで交渉するで、まあ最初に立てたその見積もりに対して案件がどう進んでいるかっていうところでの、 あの工数管理っていうのもあるでしょうし、
うんうんうん、
で、まあ、最初のリサーチ的なところでもそのファイルリストをあの作って、うん、実際にボリューム的にこのウェブサイトを例えばリニューアルしますってなった時にどれぐらいのページ数があるのかとかっていうのをちょっと可視化するっていうので作ったり、リソース調整なんか2つ入ってきましたね。リソース調整、
あ、ほんまや。
リソース調整めっちゃ大事ってことですね。
大事なことだって2回言ったんですか。
ただコピーって
だけっていうことですけどもね。
でまあこんな感じでいろいろそのディレクターの業務っていうのはまあ確かにあるんですけど、
うん、
いやいやいやちょっと待てよと、よう考えてみるとそういう話じゃなくて、今日一番ちょっと話したいなと思ったのがこので、結局何すんのっていうのってプロジェクト進行してる間にめっちゃ出てくるなと思って、
なんかこれが大体僕らの仕事ですよね。
そうなんですよ。よくよく考えてみると、確かにワイヤー作ったりとか見積もりなんかやったりとか、ファイルリスト作ったりとか、うん、進行管理したりとか、うん、で、上がってきたものに対してフィードバックしたりとかっていう、まあいろいろあると思うんですけど、うん、でも、まあ、全体的にそのなんかこう抽象度が高いことをどうやってこう具体的にして、うん、で次にどうすればいいかっていうのを 道を示したりとか、うん、なんかそこの業務がめちゃくちゃ多いなっていうふうに、なんかめっちゃ抽象化するとそうやなって思ったんですよ、
うんうん、
で今日はじゃあそういう話をちょっとできたらなというふうに思ったんですね、
うんうんうん、
ディレクターの話っちゃ話なんですけど、
聞きます？
うん、まあ次いきますか。で、ウェブ制作の、まあ、ものすごいこうざっくりとしたワークフローっていうので考えて、でそのふわっとした話とか、そので結局何すんのっていう話のところがどういうところで発生するかっていうので、うん、まあ、ワークフローで、見た時に、まあ、01の話と、
うん、
1から10にする話と、でそれを大きくしていく、10から100に育てていくみたいな話で、
はいはい、
まあ、分けたとして、まあ、最初に01の話で言うと、その一番最初に、課題だったりとか、あのアイデアが出てきて、そこから、それをどういうことかっていうふうなのをヒアリングしたり、打ち合わせしたりしながら少しあの具体的に落としていって、じゃあそれってこういうことですかねっていうので、企画書に落とし、見積もりを作って、こういう金額はかかるの、うん、まあ、これ受託制作の基本流れだと思うんですけど、
うん、
でそこから制作していって、うん、テストしてリリースして、
うん、
でリリースしたらそれで終わりじゃなくて、次運用が始まって、
うん、
で運用していきながら、また新しく見えた課題を、今度はそれを分析して、で次またそれを改善成長させていくというふ
う
な流れがありますよねっていうところですね、う
ん、なるほど。
で、まあ、会社とかそのスタイルによりけりだとは思うんですけども、うん、ディレクターの守備範囲っていうのは、まあ、もちろんね、これ全部みたいなのはあるかもしれないんですけどね、
うん、
まあ、とはいえこの中でそのふわっとしたことっていうのがもう全工程で出てくるよねと、
うん、そうですね
いうふうに、うん、まあ、うん、多分あの実際にディレクションされたり、してる方だと、まあ、すごくあると思うんですけど、実際制作進行していきながら、最初に設計した内容がどうしてもやっぱ、うん、あの作りながら見えてくることっていうのもあるでしょうし、
まあ、その結果整合性取れなくてね、変えなきゃいけないとかっていうことも出てきますからね。
じゃあその時にあのこれって、まあ、予算とかその工数にも関わるけど、うんうんうん、これってどうしようっていうふうな判断しないといけなかったりとか、
うん、
であるいはその形になってようやっとクライアントが具体的にイメージができるようになってきて、で、そこからようやっとフィードバックが発生して、え、今この段階でこれやけど、でもこれ確かにこの話を OK って言わなかったらなんかちょっと片手落ちみたいな感じになってしまうからやらないといけないよなみたいな話とかもあるでしょうし、
うん、
あるいはもう言ったらただのそれって思いつきになってしまってるからちょっとやんない方がいいけど、
うん、
それどう伝えようかみたいなのがまあいっぱい出てくると思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、
これがその全部のところでさっき そのディレクターとして必要なスキルってあるじゃないですか、
はい、
やっぱそれがあんだけの数になってくるのって、うん、これ書いてくれてる通りでふわっとしたことが全工程で出てくるので、うん、そのディレクターの仕事の一つってジャッジをしていく決めていくこと、はいはい、みたいなものがあるじゃないですか、
うん、
でそうなってくるとやっぱりそのどこで聞かれても何かしら答えなきゃいけないってなると、
まあ、
さっき その、ね、10数個16個ぐらいあった、はい、にならざるを得ないっていう感じもするんですよね、
うん、そうなんですよ。だから それぞれのところで、うんうん、なんかこう解像度がその時点で、めちゃくちゃ高くないといけないわけじゃないけど、高くなかったとしたらどうやってその解像度を上げていくっていう風な、まあ、術を身につけてたらなんか明確になってなかったけど、あなるほどなっていう話を聞いて、じゃあ次どうやったらそれって明確にできるかなみたいなのがちょっと道が示せたり具体策が出せたりとかっていう風なのが結構やっぱ必要になってくる。
それはあれクリエイティブのメンバーに自分自身が
自分自身もそうですし、それをクリエイティブのメンバーにも伝えないといけないし、うん、でそれをあのクライアントにも、
はいはい、
伝えないといけない、
うんうん、そうですね。でもこれこれすごいなんか これね今日聞いてくれてる皆様あれなんですけど、これスライドを作ほぼ全部作ってくれてるのはいつも長田さんなんですけど、あの1あ01の話っていうのと一重の話っていうところがよく出るんですけど、はい、
うんうん、
10、100っていう表現が僕すごいいいなと思ったんですね、
はいはいはい、
確かになんかこうそれも含めて一重の人要は、うん、まあ、ゼロではないよねみたいな話なんですけど、確かにこのサイクルで考えていったら確かに10をこの100にしていくとか20にしていく30、50、100、1000にしていくみたいな話だとは思うんですよね。でちなみに千代田さんは、
はい、
まあ、ディレクターなんで聞くのもあれですけど、どっちが得意なんですか、ね、あの青と赤と10、100でいうと。
僕0、1よりは 1以降ですね。
ああやっぱ同じですね、
うん、
僕も同じだな。
完全に0の状態のものを1に持っていくほどのアイデアは、まあ、基本的に受託制作なんで、うん、言ったらクライアントから相談されてる時点で言ったら0、1になってるんですよ。
ああなるほどね。
僕の中では、
うんうん、
なので あそこも、結局今回作ってる図も0、1の話と1、10の話重なってるんですよね。
ああなるほど、
はい、ヒアリングの時点で言ったらもう あそこ 1の
大きな問題といえばすでに顕在化してるってことね。
そうなんですよ。
あなるほどね。
なんかそれを顕在化してる、でもまだ抽象度が高いから、うん、どうやってヒアリングしながら具体的にしていくかみたいな感じだったりするので、
うんうんうん、
まあ僕得意なのは割とその抽象度が高い相談ごとのところをどう具体的にしていくかみたいなのは割と、うん、ずっとやってる話かなっていう感じがしますね、う
ん、これでもじゃあ僕も多分同じなんですね。やっぱ0、1って僕の中でもう徹底的に苦手な方なんですよ、
うん、
でも1、10度と、はい、あと10、100ってところって、
はい、
多分それぞれスキル全く違うと思うんですよね。
違いますね。
大丈夫ですよね、うん、僕は自分が現場上がりなので、
はい、
この図でいうとこの1、10の方がやっぱ得意なんです
よ、ね、そうですね。僕はそっち得意。
あそうなの、
はい。
でもなんか KPI に結構こだわってる
んですから、まあ、分析とかそういうふうなものは例えばウェブサイトリニューアルの場合は1、10っていうよりは10、100の話のところだったりするんですよね、うん、10、100の話を一回ちょっと1、10に戻して、
うん、
で次また1、10、10、100に持っていくみたいな感じだったりするんで、うん、課題分析とかそういうふうなのもやったりはするのでそっちはやるんですけど、ただなんすかね、大量に発生する案件を効率的に運用していくみたいな、
うんうん、
そういうのはあんまり得意じゃないです。
あ
どっちかというとなんかその分析してどういうふうに課題解決するかみたいなところのアイデア練ったりとか、
うん、
そこは割となんかアドレナリン出て楽しいところなんですけど。
なるほどね、
うん、
僕多分ねこの図でいうとこの制作のところが多分一番テンション上がるんですよね、
うん、
制作というよりかなんだろうこの図で言ったら企画とね制作の間なんですよ、
はいはい、
具体的になんかこう実装すると作り手がいいし、うんうん、UI もこうなってでユーザー体験こうなってっていうのを頭の中で考えてる時が一番テンション上がるんですよね僕は。
設計図考えてる
時とか、はいはい、めちゃめちゃテンション上がるんですよ、
はいはい、
ただもちろんその時って別に実装屋としての観点ではなくて、
はい、
使っていただくエンドユーザーの方が、うん、きっとここだったらボタンが押しやすいよねとか、
はい、
これでこうやったら、最終的にコンバージョンしてくれやすいよねとか、文字の級数はこれぐらいにしてる方が読みやすいよねとか、
はい、
なんか行間これぐらいやった方が読みやすいよねって最後はエンドユーザーのことは考えてるけどその行間は 1.4、1.45 いやとかこう、うん、そんなことを考えてるとかなんかデータベースをこうして頭の中で ER 図を考えながら、
うんうん、
この画面でこうやってここでやってると ER 図的にも多分うまくいくはずで多分実装するエンジニアあこれなら大丈夫っすって言ってくれるだろうなと思うと結構ゾクゾクしながら作ってるんですけど。
あもう作詞ですね。
僕はゴリゴリの現場の中からやっぱ人間感が今でも強いんですよね。
あはいはい、
だから長田さんの方もずっとね11回やってるんですけどなんか僕その個人的にはね運用課題分析改善成長のあたりっていうのが、
うんうん、
個人的にはなんか長田さんすごい得意なのかなと思ったんですけどね。
そこまでそうですねなんか興味もあるし楽しいですよ、うん、課題分析をして次改善成長に持っていくためにこういうことをした方がこういうことすればいいんじゃないかっていう風なところで、
うん、
策を練るのはものすごく好きで、
うん、
ただそこをこうゴンゴンに回していくみたいなフェーズに入ると ちょっとそれは、なんすかね、飽きてるというか、悪い言い方すると。
あ、なるほど。
だからそれがなんかそのガンガン回って、実際にその思い描いてたみたいな感じで、成長してる、うまくいってるっていう風になると、それはすごく面白いんですけど、それってでも結局自分が何が面白いかっていうと、そのやっぱ分析してるところとか、
あ、なるほど、
そっちの方なんですよね。
なるほどなるほどね。
あ、ただ、まあそうですね、ただなんかその成長だったり、こううまくいかなかったりとかすると、なんかこう自分が考えたその案というか策が結局全然ハマってなかったっていう話になっちゃうんで、それはまあだいぶ悲しいですね。
まあそうですね、まあでもこのふわ、まあそうなるとやっぱどこに対してでもディレクションやってたら結論出さなきゃいけない、まあそこに書いてる通り決めないと前に進まない、そのこれ一番ですよね。ディレクターが一番なんていうかな、クライアントからの話もそうだし、クリエイティブからの話もそうだし、ところで両方の間のハブになっちゃうっていう立ち位置がどうしてもディレクターって仕事だから、じゃあそれを誰かに決めることを委ねづらいんですよね。実装そのものだったら相談はできるけど、じゃあ現場のクリエイティブから上がっても A 案 B 案どっちですかって言ったら、どっちかを決めなきゃいけないのは、
そう、
まあ、僕らになっていくわけですよね。
じゃあまあクライアントが決められるわけでもないですし、かといって制作現場の担当が決めて、いやそれ違うっていうふうに言われるのがやっぱ作る方としてもやっぱ嫌じゃないですか、だから誰かがそれを決定しないといけないっていうふうになると、やっぱディレクターがそういうのを決定する、意思決定するケースってやっぱすごく多いですよね。
そうですね、なるほど。じゃあもうあとこの、じゃあまあ誰がって言ったらもうディレクターになってきますけど、その具体的にじゃあふわっとって何ぞやみたいなところですよね。
そうですね。でそのふわっとってどういうことあるかなみたいなので、まあなんとなくこう書いてみた、例えばなんかこうクライアントからの相談の話のところで、こうまあ人を採用したいからホームページ欲しいとか、アクセスが少ないからちょっとそれの原因が知りたい、はい、でだからちょっとアクセス解析してとか、まあ具体的まあそうですね、これでアクセス増やしたいからちょっと広告出したいとか、でホームページがバグったでちゃんと見れない、
その僕ありましたよ、なんだっけな、フォームが崩れてるんですって、
そう
どの
そうそうそうそう
URL ぐらい書いてほしいとか、
そうなん、どこの話をしてるかわからないとか、
あとね僕自分のディレクター研修がどっかでも言ったんですけど、あで文章術でも言ったんですけど、もう一個あったのがね、はい、写真アップロードしたんですけど、レイアウトが微妙な感じなんですって言われて、どう微妙なのっつって。見ても分かんなかったですよ。何のことはないね。正方形の画像を上げてもらう、はい、スクエアの画像を上げてもらう前提で、当時 CSS を組んでたんですよ。
はい、
そうすると、微妙に縦横ずれてる写真を上げてて、
はいはい、
下のラインが、こう、写真で隠れてるんですけど、こっちは正常形で見ちゃってるから、だって正方形を上げてるのに、何がって言ったけど、向こうのテンションが、いやなんか崩れてるんですって言うから、何があって聞きづらくないな、なんか怒ってるのに、
はいはい、
分かんないって言ったら、何も分かんないなみたいな言われたら怖いなと思って、なんか、どうしよう、どうしようって言って、
ね、ありますよね。
まあ、このバグったもそうですよね。
そうなんですよ。そのバグった、壊れたとかっていうのとかね、その大変とか、更新が大変なんです。
なんかもう、そうですねって言いそうですよね。
まず、みたいな。
そうですかって。
うんで、まあ、他にもね、そのトップページの、そのデザインと仮想ページのデザインと、こう、まあ、これは多分実装の時
に、
ね。ま
あ、これは実装にもちょっと責任がある話ですけどね。
実装の時によく話出てくることだと思います。はい、どれが正しいんやというふうな話とか。うん、で、その、うちのウェブサイト、言ったコンテンツ多いところでよくありがちなんですけど、弊社のウェブサイトちょっともう、
そういうことね、
情報が多くて何がどこにか全然わかんないんですよ、みたいな話とか。で、社内業務の効率化したいけど、どうしたらいいですかみたいな。
サイトの話関係ないやんけ、もう、
まあ、そういうのはあると思うんですよ。
まあ、でもありますよ。
ありますよね。ミス頻発して困ってるんですけど、なんか違法ないですかみたいな。言ったら、こう、ふわっとしたことって、
ほんまにふわっと
した。なんすかね、大体なんかこう、話の流動がすごく荒いというか、だから、まあ、返しとしてはこう、まあ、右下にね、書いてますけど、こう、なるほどしか言えないみたいな。
そういうことね。
はい。
なんか、すべてを分かって解決できる意味じゃなくて、はい、とりあえず答えられるのがなるほどってしか言うしかないと。
まず、とりあえず第一声で返せることしたら、なるほど、みたいな。
あ、そっちのなるほどか。
そんな感じ。でまずは返しつつだけど、
そうですね、まあでもなんか今チャットというか 今日のズームのねチャットの方にも書いていただきますけど、はい、高見さんはそこまで原稿ができない人がいっぱいいるのか、あ、やっぱいるのかだけどその次にやっぱりめちゃめちゃいっぱいいますよって、もうそこだけでなんかうまく完結
する。いや本当そう、本当そうなんですよ。
いますよね。
もう多分どこの現場でもそうだし、うん、多分これはもう世界中の話かなとは思ってるんですけど、
うんうんうん、なるほどね。
だから今日、まあ、その一番話したかったのが、うん、そので結局そので、何したらいいんですかみたいな話を、うん、何したらいいんですかってでは返せないじゃないですか、ディレクターっていう立ち位置でご相談を受けて。
僕らがね、
そう、僕らが
そうですかって言うわけもいかないしね。
そうですか。でクライアントにね、で僕何したらいいですかっていうのは、まあ、あのちょっと言い方はそのまま返せないかもしれないですけど、うん、それに近い形で返すにしても、
そうですね、
ただなんかその具体的にする必要があると思うんですよ、うん、お客さん自身もこ うまく言えてないっていうこともすごくたくさんあると思いますし、
うんうん、そうね。
でじゃあなんでこうふわっとしちゃうんやろなっていう話が、
なるほど、
あって、
はい、
なんで人ってそうやって話がふわっとするんやろなっていうのを思った時に、まあ、まあ、なんかあるかもしれないんですけど、まあ、主語が一つはまあ明確じゃない、
はい、
何の話してんのかわからんみたいな
、まあはい、
さっきの話にもありましたけど、うん、そのなんか大変ですとか、
うん、
そのバグだからちゃんと見れないって、どこの画面の何の話をしてるのとかっていうのがちょっと全然明確じゃないです、はい、でなんかこう何かをしたいっていう風な、例えばさっきのなんか採用したいみたいな話もあると思うんですけど、うんうん、あの採用したいっていうのは言ってるけど、実は目的ってそこじゃないんじゃないかみたいなところとか、
うんうんうん、
アクセスを増やしたいから広告出したいみたいな話
が、ね、 はいはい、
あったとしたら、うんうん、広告出すことって目的じゃないと思うんですよ、
はい、
あくまで単なる手段なので、
そうですね、
でその目的ってなんだっけっていうのは、まあ、それはあのクライアント自身もわからない話なので、
うん、
あの相談してる人もわからないと思うので、
うん、
じゃあそれって何かなっていうのをやっぱ明確にしたりする必要があったりとか、
うんうんうん、
あるいはその言葉の定義が曖昧なやつですね、マーケティングとかクリエイティブとか、
うん、
あとまあ UX とか
UX ね、
まあ最近だったら DX とか、
ああはい、
それただのデジタル化ですやんみたいな話もね、
はい、トランスフォーメーションしてないしね、
そうそうそう、
だから最近のバズワードのようにね、
うん、
昔の Web2.0 とかさ、あのマルチもう僕の学生時代のマルチメディアっていう言葉
が ありましたね、はい、あとあれ何でしたっけ、指キタスとかいろいろありました、
ね、あれもバズりましたね、うん、一時ね、はい、なるほど、
ね、でも基本的にそうやってなんかこう言葉としては、うん、一般的に知れ渡ったりとかみんなが使ってたりとかっていうふうにあるけど、うん、意外とそこの定義ってその聞いてる人と言ってる人の定義がもう全然違ってて、もう定義がめちゃくちゃ曖昧みたいな話ってめっちゃいっぱいあると思うんですよ、
うん、
だからまあ結局うまく言えないし、
うん、
でそれもちゃんと伝わってないし、
うん、
まあ、伝えられないっていう状態、うん、だから抽象度がまあ非常に高い状態がまあ結局ふわっとしてるよねっていう話でしたね、と、
うんうん、なるほど。ここら辺ってなんか僕ね、あの別で個人プライベートでやってますけど、文章術でもこういう話をするんですけど、うん、その日本言語化力みたいなところもやっぱりありますよね、
うん、
主語目的語みたいな、まあ、本人が意外となんかビジネスで日本人が日本語喋ってて日本語を書いてるんだから、うん、ちゃんと書けてるつもりになってるけど、
そうそうそうそう、
意外と全然伝わってなくて、ただ感情を吐露してるだけみたいになっちゃってるというね。
特にその、やっぱクライアントワークされてる方は実感することいっぱいあると思うんですけど、
うん、
やっぱ業界によって使う言葉が日本語だけど、はいはいはいはい、
うん、
全然違う日本語使うじゃないですか、
うんうんうん、
で同じ例えばそのクリエイティブっていう単語にしても、うん、広告業界が言ってるクリエイティブと、
うん、
あのグラフィック業界の人が言ってるクリエイティブって全く違うんですよ、
違う、
意味が
違う、
それと同じような感じで、
うん、
やっぱそのなんかその辺 あの定義ってやっぱ全然違うので、
うん、
そこちゃんとすり合わせをできるようにしとかないといけなくて、で日本語ってどうしてもこうあの抽象度が高くてもやっぱある程度通過で通じてしまう文化でもあるので、
うん、
まあ、良くも悪くもっていうところあると思うんですけど、これなんでやっぱ海外と全然違うみたいな話でよく出てきますけど、海外ってやっぱ異文化というか、もう、うん、言ったら宗教観も価値観も全然違う人たちがもうぐわーって入り乱れて、その中でコミュニケーションしないといけないから、
うん、
明確になってなかったら一切伝わりませんっていうのが前提なんですよね、
はいはいはい、
だから日本人はそうじゃないから、あの抽象度が高くてもなんとなく通じちゃうみたいなところがやっぱずっと 来てたんですけど、もういよいよ本当にそれだと本当コミュニケーションちゃんとできないっていう。
仕事で定量化最後されるものなので、そこの部分がやっぱちゃんと伝えられないといけないんですよね、
うん、
でさっきの海外のっていう話で言うと、日本語ってあのいわゆる表意文字じゃないですか、
うんうん、
で海外で表音文字で音で伝えていくじゃないですか。だからちゃんと全部の音として伝えなきゃいけないんですけど、
はい、
日本語って文字としてはそれ単体で意味を持ってしまってるのに同音異義語とかがあるの で、
はいはい、
であともう一つ日本語ってそのおい飯みたいなのが極端ですけど、その主語がなくても言語形態として成立して伝わりやすい音、はいはいはい、あの言語形態なんですよね。
確かにその文脈で伝わるみたいなんですよね、うん、あのなんかあの うちでもあの 家でご飯みんなで家族で食べるとってる時に、あの下の子供がね、うん、あのママティッシュ何みたいなそれ結構気をつけるようにして
る。はいはい、はい、大事大事。
ティッシュがないんやねん、
うんうん、
ティッシュあるね、
うん、
うん、ティッシュ、うん、みたいな。
あでもねそれ本当にいい習慣だと。だって僕会社でもやりますよあのだから僕のところに来て、
はい、
すいません明日の打ち合わせなんですけどって言ったら、どのってなんで俺お前の明日の打ち合わせを知ってるっていう前提なのみたいな
あります
ね。クライアントの話も分かんないのに何の打ち合わせの話をしてんのって言って、だから明日の何々案件の社内定例ですって言ったらそうですねって分かるけど、明日の打ち合わせなんですけどって言って、うん、だからどれだよって言ってまあまあ撃沈して帰るやつ多いですよそれはここら辺はでもすごいあの大事なんですけど、
うん、
日本語 その国語の授業でもなかなか伝えてないんですよね。
ああそうなんですね。あの
文法としては伝えてるんですけども、
うんうんうん、
日本語の国語の授業って、
はい、
その文意を解釈するとか、この主語は何を指してますかとか、代名詞か何を指してますかっていうことなんですけど、はいはいはいはい、主語もいわゆる英語でやった時に SV とかやったじゃないですか、
はい、
SVO とか、
は
あ、ああいった形で成立しないとダメですよって意味の文法は伝えてないんですよ。僕今ねちょうど息子の中学 の勉強見てるんですけど、
はい、
文法って冊子を見たら、
うん、
なんか形容詞とか、
うん、
名詞とか、
はい、
そういうのの説明と問題はあるんですよ。
は
でもアメリカあの英語のように主語目的語とかあってとか、主語動詞か主語動詞目的語とか、ああじゃないと成立しないんですよって伝え方はほぼないんですよね。
あ確かにあのあれですね、なんか、娘今私娘が小6なんですよ、うん、で国語の教科書というか国語の話で聞いてたりとか、あの音読するんですよね、うん、でそれを聞いたりしてるんですけど、確かに国語で習ってるのってこの時この人は何を考えていたでしょうかっていうことを、要は意図を汲み取る訓練みたいなのはするので、うん、だから要は少ない言葉でちゃんと意図が汲み取れるトレーニングはしてるんですよ、うん、でもこれはなぜ伝わらなかったんでしょうかっていうところの、
うん、
何が足りなかったんだろうかっていうところのなんかコミュニケーションとしての文法術というか、
うん、
なんか そこの勉強確かにして
してない
感じは確かにない
ですよ。多分ね、日本語の国語的な授業で言うんだったら大学の卒論が初めてになるはずと思うんですね。小論文か。あ、それまで多分ないですよ。
マジですか。じゃあ僕それ一切勉強してないです、
ね、日本そうだからビジネスのとか
専門学校卒業し
友達との中で、
はい、
コミュニケーションとかね、はいはい、仕事のコミュニケーションになってなんとなくこれで伝わらないとかっていうのが勘のいい人は気づいてたんですよ。
あ
だから僕文章術でこの話やっぱするんですよ。主語が大体ないとか目的語が不明確とかないとか、はいはい、だからそれを書くだけでも実はすっごい分かりやすい文章になるんですよね。そうそうそうそう。けどなんか日本語で書くとそれがくどいみたいなね。
う
ーん、明日の何々案件の15時からの定例ですがっていうよりもカレンダーでも書いてるので、すいません明日の定例なんですがって話をした時とか、明日って定例1個しかないじゃないですか、だから定例って言ってるのにそれを気づいてくださいよぐらいの話に なりかねないですよ。
そんな人います？
だから主語が明確にならない書いてるじゃないですか
いやまあそうなんですけど、
うん、っていうのがね、これ言語的にもやっぱそれがなりやすい言語なんですよね。
言語特性としてそう思うんですね。
そうまあそういう中でね、
うん、
確かに
でその情報がそうやって抽象度が高い状態だと、
うん、
で結局、ね、僕何したらいいんですかっていうのが、うん、もういろんなところで大量発生してしまうっていうところなんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでじゃあそれを、まあ、ちょっと話戻るかもしれないですけど、そのディレクター ってなこうディレクターがいることでの存在価値っていうのをちょっと考えてみると、うん、あのこの人がいたらそのプロジェクトがスムーズに動くよねっていう状態になると、あのディレクターっていてくれてよかったねっていう話になると思うんですよ。
そうですね。
ということはじゃあそれしようと思ったさっきの話やっぱ明確にするっていうところ、うん、ここってすごいやっぱ大事なんじゃないかなっていうふうな話があったんですね。ワイヤーフレーム作るっていうのはもちろんそうなんですけど、
スキルとしてね。
そうそうそう、そういう話だけじゃない、まあというかディレクター談義大体そんな感じで話してるんですけど。まあ、で、抽象度高いもの、抽象を具体にする方法っていうので、うん、ちょっと考えてみたんですけど、インプットとアウトプットっていうのを、まあこれは行き来する話だとして、うんうん、インプットとしては、実際に起こっていることっていうのを観察する。
うん、
で、話を聞いたりとかっていうのをする。うんで実際に具体的なファクト、データを見たりとかっていうことをしたりとか、うん、他ってどういうことやってるのかなみたいなので調べたりするっていうところを、インプットしていくっていうところですね。で、うん、それをじゃあ、インプットするだけだったら結局明確にはなってないので、うん、それをアウトプットしてってどういうふうにやるかっていうところで、まあ、フローチャート書いてみたりとか、
うん、
表にしてみたりとか、
うん、
マトリックス図作るっていうのもまああったりしますね。
そうですね。
うん、で、箇条書きにしてみたりとか、
はい、
で文章にしてみたりとか、
うん、
あるいはなんかこうポストイットみたいなところでバーッと書き出してみたりとかっていうふうなやり方もあるでしょうし、あるいはこう図にするっていうふうな、まあ、僕もよくやってますけど、うん、っていうのでそういうふうにアウトプットしながら、まあ、誰が見ても結局こうあこういうことが言いたかったのねとか、
はいはい、
これってなんかこうこれってつまりどういうことなんですかねっていうのをそういうふうなアウトプットを通じて、まあ、誰が見ても分かる状態にするっていうふうなところが、
うん、
必要だなというところなので、うん、あくまでこういうふうなやり方いろいろあるんですけど、
うん、
これもこれを作ることを目的にしちゃダメですよっていう。だから結局こういうふうにアウトプットをして一番ダメなパターンっていうのがその真ん中に書いてるやつで、うん、で結局これ何が言いたんやろかっていうのはまあ一番最悪なやつですね。
でもいますよね。
まあありますね。たまにそのなんかこのあなんかこの図覚えたてなんやなみたいな感じでなってしまった時これ意味が通じないみたいな。
はい
のがね、企画書とかでたまに見ますけど、
うん、
これはつまりどういうことだ
って。これでも僕あれです、昔経験あるんですけど、そのお客さんとね、
はい、
話をしてて、お客さん の, その課長席ぐらいとか部長席の人と話をしてて、
はい、
で当時まだ20代中盤ぐらいの若手の人が入ってたんですよ、うん、でなんか打ち合わせしてたらその若手の方が話し始めて、いやちょっといいですか、僕もちょっと疑問なんでこうなんですけどって言ったら、だんだんだんだんこう喋りが止まってくるんですね、
はあ、
でその部長さんに結局お前何が言いたかってんっつったら、いやすいませんもう一回まとめてから喋りますみたいな話になって、なんか自分で喋ってなんか多分話し始めた時には結構な疑問があったんですよね、
うん、
で何かこうこれを聞こうっていう風にその瞬間は思ってたんでしょうけど、
はい、
聞き始めると自分が結局自分は俺は何を聞きたかったんかっていうこと自体がやっぱ分かってなくて、
うん、
唇を切ったものの撃沈して僕の前でなんか勝手に怒られてるっていう話を昔経験したことがある。
いいですね、いい経験ですね。
そうですけどね、
僕もちょいちょいやりますよ。
あれ
やっぱりこう例えばその図にしたりいろんな、うん、形にしたりすることはあるんですけど、うん、でもなんか自分の中では理解できてるけど、うん、なんか作ったものが複雑すぎて、なんか結局見てる人からするとこれどう読めばいいんだろうかっていうのが分からない。だから順を追って、
はい、
一緒にこう図を見ながら、作ったものを見ながら、うん、説明していったら、あなるほどそういうことだねっていうのは分かるかもしれないんですけど、それをパッと見ただけで分かるかどうかっていうのは結構その受け手の、うん、理解度とかそういう図だったりとかを見慣れてるかどうかとか、うん、そういうのも結構あったりするので、
うんうん、
その辺を結構人によって使い分けないといけない
ところは難しいと思います
。ところはあったりはしますね。仏教用語でなんか大気説法を言うらしいんですけど、そういうのなんか人によってそういうふうなか伝え方を変えるみたいな。
あでも文字で伝えて分かりやすい人と、
あそうあります、
ね、図にしないとっていう人もいるし、
いますいます。
あと言ってることは正しいけど読む気がなくすみたいなその文字量が多すぎるとね、一定量を超えた瞬間に理解が追いつかなくなるみたいなのもあるじゃないですか。で書いてはいるけど辞書読めっていうのかぐらい説明する人もいるじゃないですか。
情
緒というか
行政の書類とかはそうなんですね。 あの 行政の、 あの、うん、ドキュメントみたいなのってものすごい情報量なんですよ、うん、1枚の中に、うん、でエグゼクティブ用なんだろうなっていう感じはするんですよ、あの、うん、あ、それですら、そう、忙しい人だからあの1枚にまとめましたみたいな感じなんですけど、あまりにも情報量多すぎるんで、まあ多分9割の人は読む気なくすなっていう感じなんですよ。それを見慣れてる人はひょっとしたらこれ読み解けるのかもしれないですけど。
え、ということはもっと複雑に書いてるものがあるってことですよね。
ありますね。
ふわ。
いや、うん、この間見た資料なんか、あの、あれ何だ、文科省のなんか資料に、うん、見たやつがあったんですけど、そのアクティブラーニング の資料をちょっと見てて、うん、で見てた時にこの図すごい複雑やけどこれ理解できる人おんのかなみたいな、
うーん、
てか伝える気あんのかなみたいな感じは、まあそういうのはあったんですけど、ただその誰が見るか分かんないっていう風なのだと、うん、まあ、確かにそういう作る人の主眼で、まあ、そういう図になってしまうのはまあしょうがないなと。
しょうがないですね、難しいですねこれは。これでね、はい、まあ、じゃあその、
はい、ということで、まあそんな感じで、
ああ
、はい、あの、まあ、文章でこう伝える話、そういえばこの話ってなんか
これどっかで見たことある。僕の前で言ってるからステルスじゃないじゃないですか、はい、ステマって書いてるけど、
は
い、
あ、そうです
ね、ステルスになってないと思うけどね。
これ受けた方がええんちゃうかなって
、はい、
いやでもさっきのその主語がどうとか、やっぱ主語が曖昧になってるとか、うん、文章でそれをどうやってうまく伝えたらいいのみたいなところは、うん、あの、まあ、このセミナーを受けてもらったら、あの、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますというふうに入れたら、あの、来年の2月の19日に、
はい
はい、
まあ、こうやって説明してくれてますけど受けてるあれですから別にね。
そうなんですよ。
まあでも、あの、スライド公開するのもありますしね。まあこのディレクター談義でもちょいちょい話しますからね。
そうですね、
うん、別に受けろって言ったわけじゃないけど、いや、受けたいと受けていただいても別にいいですよ。長田さんだったらいくらでもやるんで。
そうなんですよ、実は受けてないっていうね、はい、
まあ、あの、3時間の僕の話を聞くのがもう耐えられんと。2ヶ月に1回ぐらいにしてくれと。
そうですね、う
ん、2ヶ月に1回3時間でもきついということでね、長田さんはね。まあまあ別にそれはいいんですけど、はい、はい、ということで、
はい、ということで、まあちょっとだいぶ前置き長くなっちゃったんですけども、はい、まあ、そんな感じでいろんなふわっとした話っていうのがいろんなとこに来ますけども、じゃあそういうふわっとした話をどうやって具体的にしてますかねっていうのは、多分僕と名村さんでやり方違うと思うんです
よ。はいはいはい、はい、
で、まあ、いつものこの相談カードを、
うん、
用意してみましょうと、
はい、いうことですね、
はい、
これはいっぺんに開いちゃう、
いっぺんに開い
ていいですか、
はい、
あ、よかったです、
はい、
はい、じゃあ
これも次のページ行ってもらったら多分ドンと、まあ、最初に私書いたやつありますね、はい、人を採用したいからホームページ欲しいっていうのとか、うん、うちのウェブサイト継ぎ足しでこうコンテンツ作り続けて何がこうどこにあるか分かんないからちょっとページ削りたいって話とかで、予算が少ないからシンプルでいいですみたいな。
これ困るね。
これは困
りますね。そのシンプルってすごいいっぱいありますよね。
そうなんですよ、シンプル、
LP で1枚でええのかって言ったらそういう話じゃなくて、デザインがシンプルとか、なんかそういう人もいるじゃないですか。
そうなんですよ。
あと見た目がシンプルに見えるとかで、って、
そうそうそう、
なんかよくよく聞いたらなんか50ページぐらい欲しがってるみたいな話もあるじゃないですか。
そうそう。だからシンプルでいいですっていうのはすごい、うん、これはすごいなんか解釈難しいなみたいな。だからこういうのは、あの、さてどう具体的にしましょうかねみたいな。
そうですね、
話のところで、
はいはいはい、はい、これ難しいですね。
よいしょ、
はい、あとは僕が不動産サイトを作って問い合わせをですね、ポータル経由と同じぐらい取りたいって
、
ほう、あと長く増築してきたらコンテンツ整理して、これはもう同じか、ページを削りたいと同じか。
そうですね、
これでも僕あったのが3万ページあったんですよ。
すごいですね、
あのね、
どう削ろ
うか、あ、そうなんです、というのが、3つの部署が連携せずにサイトを作り続けてきてたんですよ。
ああ、でも大きいところはそうなのかもしれないですね。
で、同じページが3ページあるんですよ。それぞれの部署が作っちゃってたんですよ。
それは1個のものに対して、3つの部署がそれぞれの伝え方でやってたんですか、それとも全く同じものを3つ作って
デザインが違うだけで中身が同じページが3ページとかっていうのが結構あった。
お、謎の AB パターンですね。
そう。ABC ですけどね。
ABC、 あ、待って。
すごいのがヘッダーが 4回、3回前にリニューアルしたまま残ってるものと、2回前に残した側のところと、最近作ったか、なんか最近とデザインと合ってるっていうのが混在してたっていうね。
もうそんなん来たらちょっと燃えますね。燃えますね。面白いな、これってなりますね。
大変でもいないましたけどね、10年ぐらい前ですけど。あとは、まあ、読みたくなるコンテンツいっぱいあるサイトを作ってほしいんだよね。そうですか。
誰に言うんだよ。
いやもう本当最初そうですかって言いそうになりますよね。
なるほどですね。
いやあるある、これは
そうですね、うん、こう不動産サイトを作って問い合わせをポータル経由と同じぐらい取りたい。
いやまあだからいわゆる EC サイトで言うなら、はい、自社の EC で楽天経由と同じぐらい問い合わせを増やしたいねんけど。
そうか、ハードル高い。
ハードル高いんですよ。
ハードル高いな。
こんな簡単に言われてもやとか思いますけど。
これでもどうこう、まず、ね、明確というか、今こう自分、僕、まあ多分、僕が例えばこの話聞いたとしたら、最終ゴールこれですよね、と。うん、で、ステップ、って考えて、ステップ1これ、ステップ2これ、うん、で最終これっていう風なところで、うん、まあちょっと何段階かに分けてなんか考えませんっていう風な感じで持ってくかな。
でしょ、
はい、
そうなるじゃないですか、
はい、
いやそういう面倒くさいよう分からんから早やってほしいねんけど、
いやでもね、そう絶対そうなると思うんですよ。で依頼する側としては依頼する側としては多分そうなると思うんですよ。
そうそう、
でもそれ絶対無理ですよっていう話をやろうと思ったら、こうやってステップでこうやってこう大事なんかほらだからいきなりできないんですよっていう話を伝える努力をします、うん、
あ、なるほどね。なるほどね。じゃあまあ
伝わんないかもしれないですけど、
まあ身も蓋もないこと言うと、じゃあまあこれに対してどう答えていきましょうかみたいな話ですね。
そうですね、
はい、
う
ん、長田さん、じゃあ最初の、じゃあ人を採用したいからホームページ欲しいのよって言ったら、そうですねっていうしかやっぱない気がする。どう答えるんですかこれ。い
やこれはじゃあやっぱ中小企業さんまあ多かったりするんで、うちも、
はい、
こういう話がやっぱあるんですよね。で、うん、人を採用したいからホームページ欲しい、なるほどと。で今ホームページ、今ウェブサイトありますって言ったら、まあないっていうパターンだったり、やっぱあるんですよ中身が。
なるほどなるほど。
例えば製造業とか、
はいはい、
とかになってくると、取引先との関係性っていうのはウェブは言ったら一切必要ないんですよね、
はあはあ、
今までずっとこう関係性がある中で、その中で発注してきて、
はいはい、
であるいはそこから、口コミでこう横に展開していって、別の業者さんからまたお仕事をいただいたりとかっていうふうにやってきてたと、うんうんうんうん、で新しくじゃあ人を採用したいっていうふうになったら、今までどういうふうにやってたかっていうと、まあ人づてだったりとか、
うん、
ハローワークだったりとかっていうふうなところから人を来てたけど、うん、もう今若い人をじゃあ取っていこうっていうふうになった時に、うん、じゃあ若い人何見るってなったら、まあハローワークも行くかもしれないんですけど、その後絶対ウェブサイト見ますよねという話になったりするんですよね、
うんうん、
だから人採用したいからホームページ欲しいっていうふうにまあ聞いたときに、うん、まあ、これちょっと次のスライドを作ってるんですけど、
写しちゃ
う。ああいいです。
あ、ちょ、は
い、
あ、
ごめんなさい、
僕だ先に。そうそう、ごめんなさい、
はい、人採用したいからっていう話で来たときに、じゃあこの人採用したいっていうふうなのが、まあ、人採用するっていうことはまあもちろん、欲しいところであるんですけど、でもこれって本当に目的かなみたいなところがあるので、
はいはいはい、
この一言にある、具体的な内容っていうのをちょっと聞き出すようにしますと。
すげえなこれな。
でまず最初、今どうなってますのっていう話をちょっと分解していって、欲しいって言うっていう、じゃあどんな人が欲しいんですか、おじいちゃん欲しいわけじゃないですよねっていう話で、
うん、
若い人が欲しいのか、それともベテランが欲しいのか、どんな人が欲しいんですかっていう話とかで、あるいはその今、過去にどういう採用でトラブルがありましたみたいな、なんかこう困ったこととか あったんですか、それともなんか過去に一回人を雇った時にめっちゃうまくいったケース、うまくいかなかったケース、どんなありましたみたいな話とか、
うんうん、
で、
うん
うん、でその人たちをじゃあ採用するってなった時に、自分たちの会社何が強いんやっていうことで、やっぱちゃんとアピールできないといけないと思うんで、
うん、
その会社の強みって何ですかねっていう風な話、
はいはい、
でじゃあ入ってきた人を入ってきて、じゃあ作業どんどんしてもらいましょうっていう話じゃないから、
うん、
最終的に自分たちの会社っていうのをどういうふうにしていきたいのかっていうところもある程度示さないと、入る方も俺ただ単にここに作業しに来ただけなんやったら、まあ、もうちょっと給料ええところ他行くわっていう話になっちゃうので、
うんうん、
そうじゃないところの、話もちゃんとやっぱ聞けるようにしたいなっていうところとか、
うん、
そうか、今はどうやって、人採用してますかみたいな話、
うんうんうん、
で、今現状どうなってるかっていう事実のところの、
うん、
話を、まずは出しつつ、
うん、
じゃあ周辺どうなってるっていう風な社会背景みたいなところで、
うん、
ウェブを使ったその業界の採用って今どんな感じになってるのかなみたいな、まあ、ちょっとリサーチになるんですけども、
うんうん、
そういう風なところとか、じゃあそれを、ウェブを使ってどうやって実現させんのみたいな、ウェブサイト作って終わりなのかなみたいな話のところ の技術的なところ、
うん、
でクライアントの業界ではどういう風になってるかっていう風なところと、まあ、競合他社、ちょっとこの会社には実は負けたくないんですみたいなところがあるんだとしたら、そこの会社ってどういうふうにしてるのかなみたいなところをちょっと調べてみたり、
うん、
で、じゃあその、まあ、さっきの、その、クライアント業界の常識っていうのがあるかもしれないんですけど、
うん、
その転職したい人っていうのは一体どういう情報を見るのかなみたいなところですね。なのでこれをじゃあやっていこうと思ったら、あの普段 のさっきのまあスキルの話にもあったかもしれないですけど、普段 その情報収集っていうところとか、うん、でその情報っていうのを見ながら、ちょっとこう変に偏ってしまうとまたちょっとバイアスかかっちゃうので、
うんうん、
できるだけその多角的に捉えられるようにっていうので、うん、広く見ていくっていうところを、まあ、ミックスしていって、左下 の今どういうふうになってるかっていうところがいわゆる見えてくる、
具体的に解像度上がって、ね、
はい、
まあ、見ることが見えてくるってことだよね、
うん、で最終的にその、さっきの事実の話でどういうふうにしていきたいかみたいなところもあるので、はい、それを踏まえての、理想像っていうところが、なんとなく見えてくると思うので、でそれに対して、持っていくための、うんうんうん、まあ、間つなぐ策っていうのが真ん中っていうところですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。これってあれですよね、いわゆるそのお客さんが言ってて、いわゆるそれはこのホームページが欲しいっていうのは、
うん、
本来的にはきっと問題なんですよね、
うん、
何か問題がある。
そうそうそう、
まあ、それがだからそれは具体的に問題を可視化しなきゃいけないし、明文化しなきゃいけないし、でそれに対してのじゃあ解決策を考えるっていう時って、やっぱりその問題がそもそも明文化されてないと絶対一対の答えには出しようがないから、
う
ん、抽象的なふわふわしたもんで、
そうそう、
結局最後そうですよねって話がやっぱりできなくてですね、
そうとか、なんかそのなんだろう、ホームページ欲しいって人が採用したいから、ホームページ欲しい、じゃあホームページ作りましょうみたいな話になっちゃうと思うんですけども、
うんうんうん、
そこのなんかなんでかなみたいなところを、できるだけ、
うん、
具体的にというか事実だったりとか周辺情報っていうのをなんかあぶり出すと、
うん、
だいぶその見えてくるものっていうのは変わってくるんじゃないかなっていう
感じですね。なるほど。この、まあ、ちょ、ね、なんだっけ、チャットのところにも書いていただいてるんですけど、ヒアリング不足で積んでる案件がサイト、うん、案件かサイトが今ありますみたいな、
うん、
これちなみに長田さんは得意
ヒアリング、
ね、まあヒアリングを通して、
うんうんうん、
その中身を具体的にしていくっていうのは、
うん、
長田さんは得意、
割とそこ得意かもしれないですね。なんかこう、うん、興味関心持つというか、
うん、
なんかなんすかね、結構、
うん、
お客さんとそういう話するときは割となんか尻尾振って話してるみたいな感じなん
ですよ。どういう、尻尾振ってそういう意味ね。
すごいなんか犬っぽい感じですね、僕そういうとき。なんか、これどういうことですかみたいな感じで、結構食い気味でなんかすごい興味も、
うん、
持って話するというか。
それは、
うん、
今ね、なんかその書いてらっしゃってヒアリング不足でっていうのって、
はい、
さっき僕がちょっと冗談っぽく言ったけど、
うん、
不動産サイト欲しいねんとか、人材のサイト欲しいから採用サイト作ってくれよって、いやじゃあどうなんですかと、いやこういうこと明らかにしましょうって言ったら、面倒くさいね、分からへんから頼んでんねんから、チャットやってくれやみたいな話になる人が多くて、それを突き崩して、
はいは
い、いやいやと、この今長田さんここに書いてくれてるところを列記できるように持っていくのが多分一番
確かにそ
う、難しいと思うんですね。
うん、そうですね。だから基本的にお客さんって、まあ、察してくれよとか、
うん、
まあ、めんどくさいじゃないですか、いちまた一から話したり
と
か、
そうそうそうそうそう、
で、例えば場合によっては何社か声かけてるみたいな話になったら、 何社かの、例えば3社目だとしたら3回目また同じ話するのかっていう風な、はいはいはい、僕らはそんなもん知ったこっちゃないわっていう話かもしれないんですけど、うん、お客さんからしたら この話3回目なんやけどなみたいな、うん、思いながら話をしたりとかっていう風になるから結構やっぱしんどいんですよね、うん、言ってる方も、うんうんうんうん、だからそれもある程度理解しつつなんすかね、まあ、聞くようにするというか、
ね、
相手大変だよなっていうのを。
それは多分ですね、ヒアリングスキルもだと思うんですけど、うん、その僕さっき第6回で喋ったけど共感力みたいな話があって、はいはい、それって多分あなたが大変なの分かってますよ、でもこれを聞かせていただかなかったら僕らも答えが出しようがないんですよと、うん、だから何とかし申し訳ないけど手伝ってくれへんかと、同じこと3回目か4回目か知らへんけどそれは分かるだと、分かる分かる言うても僕らも分からへんねんとっていう風に相手に持っていくのが上手なんじゃないですか。
そうそうそう、多分そうですね。だからなんかそのすげえ気持ち分かる分かるわっていうのを、うん、結構出すようにはしてるかもしれないですね。
ですよね、
はい、
なんかヒアリングの上手下手とかって、うん、僕ね多分最初そこなんじゃないかと思うんですね、
うん、
相手の問題とかを我が事として、まあ、ちょっとなんかそのふわっとした問題からずれていくんだけど、
はい、
相手の困ってることに対してこの間ね僕ちょっともう一回戻ってきますけど、
はい、
その僕やってたディレクター研修で最後 OJT をやるんですよ、
うんうんうん、
でその時に全くこう普段いつもお題にしてるある企業があるんですけど、
はい、
やったら何人かから後で言われたのが、いやなんか最初にお題を見たんですけど僕その業界全く興味がないんでもうヒアリングの時からすごい困ってましたと言われたんですよ。
あーありますよね、
うん、
分かんない業界。
そうでもそれを前面に出されたら、
はい、
こいつうちの仕事に興味ないんやろなと思うじゃないですか。
そうなんですよ。それやっちゃうと相手も分かるから、
そう
だから興味がないっていうふうにしちゃうともうそれで終わっちゃうんですよ。
そうでしょ。
じゃなくて分かんないけど、うん、分ころうとするというか、
そうそれが、
うん、
なんかね、ディレクターというよりは、はい、最近の子たちって言っちゃうちょっとなんか語弊を恐れず言っちゃうんだけど
そうですね、
ちょっと乱暴ですけどね、はいはい、今日若い方もいらっしゃると思うんだけど、はい、でもやっぱりなんか分からないのが分からないんだから別に興味を持てなくたってしょうがないじゃないですかっていうのが、
う
ん、プライベートとかだと通じちゃうんです、うん、
というのが、まあ、プライベート通じるかもしれないけど、
あとは最近、うん、ネットがあるじゃないですか、
はい、
ネットってそのすごく小さいその同好の市で集まれるじゃないですか。
まあまあそうですね。
例えばツイッターやろうが、うん、フェイスブックやろうが、はい、興味がなかったらブロックするなりミュートするなりってことでできちゃうじゃないですか、
うん、
だから自分で気持ちのいい、気持ちのいいって言い過ぎだけど、
あそうです、ね、
だからそれに慣れてしまってお客さんのところに行っちゃうと、うん、いやその仕事全く見たこともないし触ったこともないし、例えば分かんないですけど多分一般にありづらいものだったら B2B の商売って、
はい、
まあまあ普通の人って触れないじゃないですか。
絶対触れないですね。
多いじゃないですか。
そんなあんのみたいな。
あるじゃないですか。
そんなばっかりですよね。
で困ってんだよねって言われたって、うん、触ったこともなければ多分俺プライベートで買うこと一生ないよって思ったことで、
うん、
それを前面に出されたらでももう絶対実は積んでるじゃないですか。
積んでます。
お客さんの気持ちになったら。
そうお客さん分かりますからね。そ
んな、うん、だからなんかそこの引き出し方が上手か下手かっていうのが、
うん、
そのもちろんふわっとしてる問題っていうのは困るんですよ僕らね、
はい、
けどそれはもうしょうがないじゃないですか、
うん、
向こうは言語化のプロでもないしね。
そうなんですよ。
だからやっぱりそのふわっとしたものっていうのにこの図に至る直前、そのどちらかというと人を採用したいからホームページ欲しいのよっていう赤い矢印あるじゃないですかその下に、
はい、
その間がね、なんか長田さんの長田さん的なテクニックというかスキルなんじゃないかって思う気もちょっとしたりするんですけどね。
何だろうなそれっていうと。
でも高見さんがそこは聞き出すテクニックですよねってやっぱ書いてらっしゃるのは僕もそうかなと思って、普通にこれはねやるといわゆる問題解決のスキームみたいな言い方があって、はい、まあ、問題を具体化してそれに対してファクトを作っていって定量化していって、うん、それにカウンターになるものを作っていくと未来というか理想が見えてきますよねって話なんですけど、そんな簡単にできたらみんな苦労してへんやんって話ですからね。
割とそうですね。僕そういうヒアリングの時に結構心がけてるというか、
うん、
なんか頭の中に1個絶対思ってることとして、
うん、
言ったらその B2B とかだともう全然こう自分が今まで触れたこともないし、うん、そんなことも知らんかった業界の仕事なんですよね、
うん、
もうほぼほぼ、
うん、
でそういう時ってでもその業界で働いてる人たちにとっては、
うん、
その話ってめっちゃエモいんですよ、
うんうんうん、
だからその人たちのエモい感情をなんか知りたいというか、
うん、
なんかそれを一緒に分かち合いたいなっていう気持ちがあって、
うんうん、
それを知りたいっ っていうなんかこうなんすかね、あの雰囲気出すと、なんとなくお客さんとかも話してて、あなんかこいつ俺の業界のこのなんかめっちゃマニアックな話になんか興味持ってんなみたいな、
うんうん
うん、やっぱそういうふうに思ってくれるし、もうそれ多分通じるので、
うん、
結構そういうふうなのするとなんか全然聞いてへんのに話してくれることも多分出てくるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、なんかそれを経た上じゃないと、さっき言ったふわっとした話っていうのに具体化していくのって実はたどり、どんなに僕ら知識を得てようが、
はいはい、いや
その知識を経ていて、あのふわっと問題を解決しようと思ったら、うん、お客さんと同じだけの知識を先に得るっていうことしかもう答えなくなるじゃないですか、
うん、
だからヒアリングしようと思ったら相手が話しやすいって言って、このね、このすごく面倒くさいとか、さっきおっしゃったみたいに、うん、下手したらその人にとっては3回目4回目みたいな話を、うん、それでもいかにこうこっちにね話しかけてくれるかっていうのがすごくディレクターにとって重要な、
大事ですよ。
あ、なるほどね。いやまあでもあの話をこう頭の中できっとまとめてるんでしょうね。実際聞いてこう書くこともあれば、う
ん、書きますか、
う
ん、書いてで一緒に見るんですよそれを。
ああ、なるほど。
で、あのなんかヒアリングテクニックの一つでもあるんですけど、あれ何でしたっけ、アナウンサー効果やったかなんかレポーター効果やったか忘れましたけど、相手が話してる内容をなんか書くんですよ、
うん、
一生懸命、
うんうん、
で書いてると、それ例えばなんかまあ、あの字汚くても全然いいんですよ、あの相手が話してるそれを一生懸命聞いて何か形にしようとしてくれてるっていうのが見えるじゃないですか、
相手が
視覚として相手が、
うん、
それってすごく自分のことを受け入れてくれてるっていうふうに思うんですよ、心理的に。
はあ、
これ結構ヒアリングスキルの一つみたいですよ。
なるほどね。あのね、あの高見さんも書いてらっしゃいますけど、オウム返し、
そうそう、オウム返しも、うん、オウム返しもあの結構あの大事ですね。オウム返しをするときに、あのお客さん、例えば相手が言ったことを、そのまま返すのでもいいですし、ちょっと言ってることがなんとなくは分かるけど、それってこういうことですかっていうふうなのをもう一回聞き直すというか、うんうん、
要約するとか、
要約してみてで聞いてみて、いやちょっと違うねんっていう話やったら、じゃあちょっと軌道修正しながら、あじゃあもうちょっとどういうことですっていうふうに掘り下げていくとか、う
ん、なるほどね。なんかふわっとしたっていうこと以上に、そのヒアリングスキルみたいなところもちょっと
そうですね。
なんでもそれが解決に至るこう道筋になってるってことかもしれないですよね。
うん、
なるほど。じゃあ次で、うちのウェブサイト継ぎ足しで作り続けて何がどこにかあるかわからないのでページを削りたい。
そう
なんですよ。とそうですか、これもなんかそうですかって言いそう、うん、
だからその右のやつも一緒ですよね。こう長く増築してきたコンテンツがもう大量にあって、
同じ
3万ページある。でもこれ削らないといけない、
そう
っていう話ですよね、
うん、でもやっぱりでもさっきの採用と同じで、
うんうん、
じゃあそもそもじゃあ一回見せてくださいと、でもう中身を見て、
はい、
もういるいらないって話をしていきましょうと、うん、あとはもしかしたら僕らが一初めて見た人として、
うん、
これは分かりづらいとか同じこと書いてるのちゃうとかっていう話を整理して、うん、判断をしていただけませんかみたいな話をしていって、
うん、
っていう手順をやっぱ経ていかないと多分無理ですよね。
名村さん的にはこれどうやります、このなんか大量にこういうふうにページがあって何がどこにあるか分からんからちょっと削りたいっていう話になった場合、
うん、もう多分ね、これちょうどその見てなくて僕書いてたんですよね、
はい、
でも結局で僕の2番目も同じなんですよ、
うん、
結局やったこと同じなんですよ、
はい、
5000ページぐらい削ったんですよ、
あ
当時で。でもこの時は何や、
こうじゃあリストにとりあえず上げましょう、あこっからここまでいらないからバーンっていうふうに消すわけにいかない。
それはいかないです
よ何をこう優先順位にこう消すとか、ね、そのどういう判断基準で
僕ね、
はい、
このまあ2つ目のところもまあそうなんですけど、さっきの B2B で初めての商売みたいな話もあるじゃないですか、
はい、
あの時にこううちのメンバーにもすごく大事に言うし、僕自身もすごく大事にしてるんですけど、
うんうん、
僕こう永遠の素人であれっていう言葉をすごく大事にしてるんですね、はい、このディレクター番組ももしかしたら何回か言った気がするんですけど、うんうん、その初めて会う商売って、
うんうん、
そのさっきね、あの伝わったこともないから全然興味もないし分かんないですみたいなこと、それはそれで間違っていないと思うんだけど、うん、けど 僕うちの会社って不動産会社さんすごくよくやるんですよね、
はい、
で今日会社的に言うとナレッジがどんどん溜まっていくんですよ、
うん、
そうすると不動産業界のサイトのセオリーはこれとか不動産会社のデファクトはこれ、はい、みたいな形でどんどん集まっていくって、はい、よく言えばそのセオリー通りに作れるから、うん、ゼロベースで考えることが減っていく割に正解に行きやすい確率はだんだん上がっていくわけですよ、
うん、
でもそれやると今度例えば不動産の検索サイトって見たら、
はい、
そればっかりやってると、はい、他の同業他社ばっかり見るんですよ。でも、
ね、うん、
不動産のサイトも結局絞り込んで一覧があって詳細があってお問い合わせなので極論と EC とあんま変わんないですよね、
うん、
そうなった時に視聴者はいや楽天の絞り込みってこうなっててここら辺便利なのにとか Amazon ってこんな詳細画面になってるからやっぱり見やすいよねっていうものではなくてなんとなくすっごい狭いところのデファクトスタンダードで仕事をしてるから、うん、いやもうこれ大丈夫です、あの僕が知ってる不動産サイトの中で言ったら一番かっこよく綺麗に作ってますって言ってるんですけど楽天から見てとかの使い勝手から見たらもうゲノゲノゲだったりすることが起こり得るんですよ。
なるほど。
なのでそういうことや意味も含めて初めて見た時に一エンドユーザーとしてなんでこれこんな使いづらいんと、いやあなたたちの業界ではこれがそうかもしれないけど俺は楽天とかアマゾン使ってたらこんな一覧目の検索の使いにくいのはありえんよ、二度と使うかボケみたいな思ってしまうかもしれないっていうのをむしろ大事にしろって言ってるんです。
そうですね、これプロダクトのなんかジレンマありますよね。これ
でそれってディレクターとしても経験が積み重ねていくと、例えばこういうふうに作ったらこうしとくべき、
うん、
最近のトレンドとしてはこうみたいなのやると80点は取れるけど90点とかも何だったら105点は絶対取れなくなってくるんですよ、
うんうん、
だってセオリーでやってるのは楽なので。なのでこの時にまあちょっとお話戻ってくると、結果的に言うと僕3万ページ一通り全部見たんですよ
見たんですか。
もっと言うと、
はい、
正確に言うと、スタンドアローンで成立してるページは、
はい、
その僕に発注をいただいた部署は本当に問い合わせに対するコンバージョンを取らなきゃいけない部署だったので、うん、そこのページは全部除外したんです、
うん、
いわゆる本数字のところ。それ以外のだいたい2000でも2万8000ページぐらい見たんですよ。
すごいですね、うん、
でもその時に最初にやったのはもうそこからもう泥臭いです。だからこのふわっとした相談に対しての答えは時間をくれと、
うん、
分かったと。
なるほど。
これも見ないと絶対にリスト出してくれるならやりますよ、そうじゃないんだったら自分でも見るしかないですと。でどれぐらいあるんですかって言ったら知ってるだけで3万は超えてる気がするって言われたんですよ。だからウェブサイト、当時ウェブサイトエクスプローラーか、はい、Mac のサイトサッカーとかああいったものでとりあえず全部ダウンロードして、でカテゴライディレクトリでカテゴライズをして、で中に対して丸バツとかわーってつけていって1ヶ月ぐらいやったんじゃないかな。
うわすごいな。
だからこれが別にこれ3万だったからそうだったんですよ、
はい、
別に300でもきっと同じことですよ。3万だからやる気なくすって話はちょっとあるかもしれないけど、
そうですね、3万は割とやる気なくしません。なんか違う方法考えますね。
その時僕起業したばっかりだったんで時間だけあったんですよ、
はい、なるほど
それはね一人だったし
前提がいろいろありますね、
まあ、でも、うんうん、300ページだったとしても、
はい、
何がどこになるかわからないってことは何がどこにあるかってことを表した上じゃないと整理はできないですから、うんうん、やっぱ多分僕どっちにしても時間をくださいって言っていや全然やりますと。でその時にさっきの長田さんと話の同じで共感をして、
うんうん、
いやでも嫌とかじゃないです、だってそれが望んでることですよね、うん、だからやらせていただきますけど物理的に時間がかかるので、
うん、
それだけはさすがに。そうじゃないんだったら何がどこにあるか分かる人を用意してくださいって言いますね。でもできないの分かって言うんですよ。でできないでしょ、だから僕ここに来てるんですって言って、って言うしか多分ないかなと思います。
そうですね。
どうしたんですかこれも。
いやこれは僕の場合は、この時は、何がどこにあるかわからない状態っていうのは、うん、まあ、設計の問題でページを削りたいっていうのは、
うん、
じゃあそれページを削った後、
うん、
ウェブサイトとしてのなんか価値というかそこが下がってしまうんだったら削っちゃダメでしょうっていう話で、削っていいかどうかっていうところと、じゃあ削るべきコンテンツなのかどうか、要はもうなんか情報古すぎてこれ置いとったらダメなんですっていうやつだったら削っていいかもしれないですけど、そうじゃないものは削ったらあかんやろっていう話で、そこをちゃんと、判断できるようにまずリストを作りました。
あーなるほどね、うん、でもやっぱそうでしょ。
まあまあ一緒ですね
でしょ
ただ1ページ1ページ見て あの判断するっていう風なやり方ではないです、
ね、ああなるほどね、
はい、
まあ、そこまでではなかったと、うん、なるほど。
ただなんかその結局そのあの何がどこにあるかわからないとかっていうのは単なる設計の問題だから、それ改善すれば何がどこにあるか分かりますよねとか、あるいは、カテゴリーを、絞り、カテゴリー階層、要はなんかあのディレクトリ階層的な感じでウェブサイト作っちゃうと3階層目4階層目みたいな感じになると、確かにこのコンテンツっていうのはどうやって辿っていったらいいかっていう風なのは、あの社内の人だったら分かるかもしれないですけど、社外の人で初見の人がその業界用語で全部みんな同じように言ってんねやったらあれなんですけど、そうじゃなくて会社によって違う若干言い回しがあるそのディレクトリ階層で、それを理解してこのコンテンツは多分4階層目のこのページの中にあるよなっていうふうに、そんな勘のいいやつおらんわというふうなところがあるので、それをあのじゃあそれを満たそうと思ったらディレクトリ階層をある程度保ちつつ、検索したら出てくるように検索システム入れたらいいんじゃないですかとか、 あるいはなんかあの、キーワード検索できるようにするか、あのなんか、チェック入れて検索できるようにするかという検索機能をなんかまあ入れるかどうかとか、うん、っていうふうなちょっとあの違うやり方で探す方法っていうのを、出してますね。
なるほどね。ああそう、あの技術の方
で、技術的な感じで、はい、
そういうことね。ああなるほどなるほど。あでもやっぱりそこら辺を何かしら方法を考えて提示するっていう、
うん、
でもそこに至ったのはなぜなんですか、さっきのその採用と同じで。
あそれに至ったのは単純にその、じゃあうちのウェブサイト、そのまあ要はその言われてるウェブサイトを 見た時に、単純に、まあ、コンテンツが多いところっていうのを、うん、まあ、言ってる話のところを見て、
うん、
あなるほど、確かにこのなんかこうナビゲーションからたどれるコンテンツもあれば、
うん、
ページの中のコンテンツの中にリンクがあって、そこからじゃないとたどり着けないページみたいなのがあったりとかすると、
うん
うん、確かにこれはちょっと使い勝手が悪いから、あのこれインターフェースちょっと改善しないといけないよなっていう話になるっていうか、ね、うんうん、だからそれ なんていうか、ユーザーレビュー的な感じで実際に自分がウェブサイトを操作して、ここに課題があるんじゃないかっていうのを出していく感じですかね。
はあはあはあはあ、なんかやっぱりそうなるとこのふわっとしたっていうところでヒアリングもそうだし、その対処する方法、うん、でも僕のは一つある意味すごく泥臭いじゃないですか、
うんうん、
あんまり知識がなくても、まあ、素人として読んで意味が分かるか分からないかっていうのと、うん、なんか同じこと書いとるやんけみたいな話を除外していきましょう。ある意味力技ですよね、
うん、
でそうじゃない方法で言うとテクニカルな方で、まあ、サイト内検索を入れるとかディレクトリ設計の話をするとかっていう部分ってやっぱりさっきのこう冒頭であった十何個あったディレクターのスキルみたいなのもないと、
うんうん、
これの答えを出すっていうのがやっぱ難しい
って ことで、まあ、確かにそうですね、うん、
いやだからなくてもできる方法を今日提示するつもりではないので、
うん、ないです。
やっぱりいるよねっていう気がしますね。
技術的な知識なかったらそういうやり方あるよなっていうふうなのはやっぱ思いつけないですし、
あそう、その逆説的に言うと、
はい、
技術的な知識が増えてくると、
うん、
その解決策をより出せると思ってるんですよね、
うん、
僕は。
あ出せます出せます。
だから、うん、こう今日聞いていただいている方の中で多分ディレクトリ、いわゆるどちらかというとフロントのことは分かるけどサーバーサイドのがよく分かんないよと、難しいよと、うん、プログラマーなんか書いたことないしとか、データベースとか ERS って言われてもそれでちんぷんかんぷんですみたいな人も、うん、例えばデータベースに対してクエリーを投げるっていうことが何をしてんのみたいなことが分かると、
うん、
あでもクエリーを投げるってことって別にプログラムじゃなくても別にいきなりコマンドラインじゃなくても、いわゆるなんとなんだろう、一覧を作ることっていう、実はそれをやってるわけじゃないですか、
はい、
ということはこういうことを絞り込むようにやったらお客さんの望んでることができるんじゃないのっていうことが、
うんうん、
ディレクターもやり方は分からないけども、具体的にねコマンドは書けないけど、まあ、最近でもそうなってきたら今度ノーコードの話も出てきてるじゃないですか、
うんうん、
だからその技術的な知識が増えるということはお客様の問題解決、このふわっとした問題を解決する方法がどんどん僕は作れると思ってるんですね。
そうですね、うん、
なのでそのうちにもいたりとかこのディレクターの方とお話をしたらやっぱりサーバーサイドはちょっと難しいですよとか言うんですけど、うん、いやいや積極的にとりあえずエンジニア捕まえて何してんのっていうのは知識としては持ってた方が絶対いいと思ってるんですね。
いやいいですね、だから、うん、なかったらそのそれぞれがやっぱり一個ずつ道具になるので、
うん、
その道具を使っ でやっぱ結局自分が知ってることじゃないとやっぱできないじゃないですか、
うん、
なのであの例えばエンジニアはそれを知っているけどそういう使い方があるっていうことを知らなかったりとか別にそれを求められなかったら別に提示することもないのが、
うんうんうん、
まあ大体普通なので、
うん、
あのそういった意味でやっぱディレクターの方でその実装まではできなくていいけど、うん、これこういう技術がこういうふうなことに役立つっていうことを、
うん
うん、知ってるかどうかっていうのも全然やっぱ違いますね。
ますよね、
うんうん、
それはやっぱすごく僕も思いますね、うん、なるほど、まあ、ちょうどいい時間になってきました。じゃあ最後、うん、予算が少ないので
予算が少ないのシンプルですこれ
そう どうしたんですかこれ
予算少ないからシンプルでいいですって。シンプルも
いっぱいさっき言ったけどいっぱいあるじゃないですか、
うん、だから例えばそういうふうな時はシンプルなサイトだったりとかっていうのをまずバーッと絵で並べてみる、
はいはいはい、
どういうのがいいんですかねみたいな話 で、うん、でこういうサイトが欲しいんですかねみたいな話を、まあ、実際その絵の話もそうだし実際一緒に画面見ながら、
うん、
なんかこういうのがしたいんですみたいな、まあ、ありがちなアップルのサイトみたいにしたいんですみたいな、うん、いやアップルのサイト全然シンプルじゃないですよみたいな
話ね、そのシンプルというものの解像度を上げて合わせていくかですよね。
で結構やっぱ見た目の話で入ってるケースがまあシンプルっていうふうなキーワードの場合多いので、
はいはい、
情報設計的にシンプルでいいですよね。そんなマニアックな人は多分いないと思うんです
よ。まあね、
なので
言われても難しいしね。
ね難しいと思うんですよ。だから、まあ、多分見た目の話だろうなっていうふうなところで当たりつけて、
うん、
じゃあその言ってるシンプルっていうのがどういうものか、例えばこんなシンプルありますよ、うん、こんなシンプルありますよみたいなシンプルのパターンをいくつか出しながら、
うん、
ちょっとこう的を絞っていくみたいな感じでやりますね、
うん、なるほどね。やっぱりそれ、まあね、今高見さんがねコメントを書いていただいたりとか、うん、あとこれ3つなんて平さんなんですかね、
平さんですかね、
はい、技術に関してもお客さんのビジネスに関してもいろんなことに興味を持てるかどうかがディレクターとしての向き不向きに関わってくると思ってますみたいなふうに書いていただいてますけども、うん、なんか本当にその知識が今ないことを一切卑下する必要はなくて、
うんうんうん、
でもその難しいからわからないとか、
うん、
覚えることが多すぎるから無理ではなくて、
うんうん、
一個一個でもやっていくしかないと思うんです
よ、ね、そうですね、一回食べてみないといけないですね、
うん、
だから何でもそうなんですけど、うん、お腹壊したらまあね、お腹壊したって言ったらいいと思うんですけど、うんうん、
なるほどね、
一回飲み込むっていうの。
でもそれをしない限りはね、多分ね、どんな仕事もそう、多分ね、僕らにとって今だこうで僕らディレクターじゃないですか、
はい、
世の中でディレクターを覚えることが山ほどあるみたいな人いるじゃないですか、
うん、
それは分かるよと、
うん、
けど別にじゃあデザイナーが少ないんかと、
いやもう
エンジニアは少ないんかと、
全然ありますよ、もう
じゃないですか、
うん、
で ME だと同じじゃないですか、っていうか彼らの方が技術実装を追いかけるのは下手したらもっと大変じゃないですか、
うんうん、
ね、デザインだってデザインのトレンド変わるし、技術だって今例えばランプってものがあったけど今更 PHP なのかって話も最近ねいくらでもあるじゃないですか、
うん、
だからそうなってきた時に別にディレクターがすごく大変っていう文脈で僕なんかちょっと違うなって最近すごく思ってて、
ただまあなんとなく言わんとしてることとしてはそのディレクター例えばデザイナーでその知識っていうのはたくさん身につけないといけないと思うんですけど、こうベクトルで言うとこう横軸と縦軸があるとしたら、
そういうことか、
こう横軸ももちろんあるとは思うんですけど、うん、どっちかというとやっぱ縦軸の方が多いと思うんですよね、
うんうん、
エンジニアだってそうだと思うんですけど、でエンジニアでももちろんこう横に広げていくっていうのはあるとは思うんですけど、うん、ただディレクターの場合はこう縦軸もいるけどこう横軸がやっぱ広いんですよ ね。なのでこう横軸広いっていうことはやっぱ全然こうなんか左脳的なものと右脳的なものとなんか全部入るみたいな感じになるから、うんうん、確かにそういうふうになると、まあまあ確かにそれはそういう意味では大変だなっていうふうな、
まあね、簡単とはまあ言わんわな、
うん、
なるほど、まあそこの部分はあるかな、それは確かに僕もそうかなと思いますね。
ただまあそれが嫌だっていうのはちょっともうまあそうなるとまあ向いてないなっていう感じになる、
うん、なんかそれが個人的にはディレクターの面白さみたいな一つ、うん、
だとは思いますけど
ね、だと思うんですよね、
うん、いろんなことを仕入れる
とか、そうそう、一つのことを深掘りしていくとか、うん、一つの中でそのディレクターって意味じゃなくて、うん、ただマーケティングっていうのはマーケティングの中で横展開していくっていうんじゃなくて、
うん、
マーケティングもあればヒアリングスクリームもあって技術実装もあってみたいなこととかをこう広く深くしていかなきゃいけないみたいなところが僕ディレクターの面白さだと思うので、
うん、
なんかこう 特に僕とか長田さんが始めた時に比べると時代がすごく急ぐようになってて、うん、20代で始めたら20代中とか30前半までにかなりのことができるようになってなかったらもう終わりみたいな風に、うん、なんか時代がそんな風になってきちゃったのかなっていうのもあって、うん、その単位時間あたりに覚えなきゃいけないことが多すぎて無理みたいな、
それがあるとは思いますね、うん、
そんな気がするんですよね、うん、まあ、そこに効率化は別にあってもいいと思うし、うん、僕らが若い時に比べればノウハウとかナレッジとかってネットにもそうだし本もそうだしセミナーとかもいっぱい出てるから、はい、学びやすい環境は出てると思うんだけど、うん、でもなんかあんまりそんなに卑下せずにこうでも興味は失わずに諦めることはなく続けていくっていうのが、うん、なんかこのふわっとした相談カードのその間ですよね、うん、ホームページ欲しいのよって言われた時にじゃあこんなホームページですねっていうその間を埋めるのはもう知識とお客さんにいかに寄り添うかみたいなところなんじゃないかなという気がしますけどね、うん、今の聞いてると。いやーこのふわっとした相談カードってなかなか難しいですねみんなね、はい、まあ、ということでちょうど前半の時間が過ぎてきましたので、は
い、いい時間になりました、
ね、いい時間になってきましたので、じゃあ今日は一旦ここら辺で、はい、本日ですけども第1部ですね、皆さん今日初めてですけども長田さんのね、
そうですね、本当にご一緒できましたけどね、最初ちょっと変な緊張ありましたね。
すごい緊張しましたよね。
いやなんかな、うん、なんかね、今までずっとオンラインでやったとね、いきなりこうちょっとリアルで、はい、ね、はい、ちょっとなんか変な緊張
感ありましたね。はい、ということでですね、はい、また、2ヶ月後にやろうかなと思いますからね。そうですね、はい、一旦今日はここで中締めにさせていただいて、まあ毎度の通り別に答えがある話をしてるわけではないので、そこだけはご了承いただければと思いますけどもね。はい、ということで中締めしたいと思います、はい。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。